ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。日本政府では、金正日国防委員長の死去という今回の事態のもと、関係省庁が連携しつつ必要な対応を行っているところです。そしてこの機会に、改めて北朝鮮に対しては、拉致被害者を含む全ての日本人の安全確保と拉致問題の早期解決を呼びかけます。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、最近のトピックをご紹介します。1月13日、日本では内閣改造が行われ、松原仁衆議院議員が拉致問題担当大臣に就任しました。松原大臣は就任時の記者会見において、野田総理からの指示を踏まえ、北朝鮮との実効性ある対話を実現するための環境づくりに向けて鋭意努力していきたいとの決意を述べました。続いて、昨年末の拉致問題に関係する出来事について駆け足でお伝えします。まず、現地時間の昨年12月19日、アメリカのニューヨークで開催中の第66回国連総会本会議において、日本と EU が共同提出した北朝鮮人権状況決議が7年連続で過去最多の123票の賛成多数により採択されました。この決議では、北朝鮮におけるさまざまな人権侵害に強い懸念を表明し、北朝鮮に対し全ての人権と基本的自由の尊重や、拉致被害者の即時帰国の実現を含めた拉致問題の早急な解決などを強く要求しています。次に、12月20日、野田佳彦総理大臣は米国のオバマ大統領との間で電話会談を行いました。会談において、拉致問題に関して野田総理から、このような新しい事態のもと、引き続き米国の理解と協力をお願いしたいと述べたところ、オバマ大統領から、拉致問題などの課題についても緊密に連携していきたく、米国の政策は一貫している旨述べました。また、12月25日、中国の北京を訪問した野田総理は、中国の温家宝総理との間で日中首脳会談を行いました。会談において、拉致問題に関し野田総理は、概要を次のように述べました。拉致問題は日本にとって最重要課題の一つである。拉致問題の解決に向けて、中国の理解と協力を改めて要請する。今回の新たな事態は、拉致被害者家族にも不安と期待を持って受け止められている。日本は北朝鮮に高官を置いておらず、拉致被害者を含む邦人の安全の観点から 中国の協力を要請する。また今回の事態を拉致問題をめぐる膠着状態を打開するチャンスにできるのではないかという思いもある。北朝鮮の新しい指導部に対して、日朝関係を進めるためには拉致問題での前進が不可欠であるということを伝達していただきたい。これに対し温総理は概要を次の通り述べました。日朝関係についてはその改善を支持しており、中国側としても日朝双方の対話と協議を通じて拉致問題を含む関連の問題が適切に解決されることを望む。さらに12月26日、野田総理は胡錦涛国家主席との間でも日中首脳会談を行いました。会談において野田総理から拉致問題に関し、拉致問題は日本にとって最重要課題の一つであり、拉致問題の解決に向けて中国の理解と協力を改めて要請する旨述べました。このような北朝鮮をめぐる昨今の諸情勢を踏まえて、12月27日、日本政府は拉致問題対策本部第6回会合を開催しました。この会合には野田総理をはじめ関係閣僚が出席しました。会合では、拉致問題の解決なくして日朝の国交正常化なしとの基本方針を堅持しつつ、2010年11月の8項目の本部長指示の方針に沿って政府一丸となって取り組むことを確認しました。さらに昨今の情勢を踏まえ、野田総理からは特に情報収集の強化、関係各国との緊密な連携をするよう指示がありました。また拉致問題対策本部の体制強化を図るため、関係府省連絡会議のもとに分科会を設けることとしました。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。昨年12月10日、東京都内において国際セミナー、拉致被害者はなぜ生きていると言えるのかが開催されました。このセミナーは北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせ、北朝鮮による拉致被害者のご家族やご親族によって結成された家族会と、その支援団体であり拉致被害者のご友人や支援者などの皆様により結成された救う会、それに与野党の国会議員が党派を超えて集まり結成された拉致議連が共同で開催したものです。それでは田口愛子さんのお兄さんである家族会代表飯塚茂雄さんのご挨拶と、日本政府を代表して出席した郡和子内閣府大臣政務官の挨拶をお聞きいただきましょう。まずは飯塚茂雄さんのご挨拶です。
なかなか長い間かかってますけれども、私たち日本の家族会はもうすでに14年この問題に対して戦ってきております。しかしながら具体的な進展なく今まで来ていますけれども、もう我々としては何としても愛しい家族を取り返すんだという意気込みの中で、家族の方も老体に鞭を打ってですね、頑張り続けております。今この拉致問題はまさに国際的な問題となっております。国連でも論議されています。先だっても北朝鮮非難決議、これは採択されました。しかも賛成の国がどんどん増えています。そういう状況の中で一番多くの被害者を抱えている韓国、そして日本、この両国が特に手を取り合って、まあ、両国の国民そして政府がですね、この問題に集中して一丸となった形で対応すべきだというふうにも考えております。 皆様のいろんなご意見ご支援をいただきながらまた戦ってまいりますので、今日一つよろしくお願いします。ありがとうございました。
続いて郡和子内閣府大臣政務官の挨拶です。
皆様こんにちは。ご紹介いただきました内閣府大臣政務官の郡和子と申します。拉致問題は言うまでもありませんけれども、我が国に対する主権の侵害であるとともに、国民の生命とそして安全に関わる重大な人権侵害であって、決して許されない行為であります。同時に北朝鮮は我が国以外の多くの国からも拉致をしたとされていて、本日ご参加いただいております韓国でも被害者は500名にも上るとされるなど、我が国のみならず国際的な連携取り組みというのが重要になっているわけでございます。昨今南北やまた米朝などの動きも見られるわけですけれども、10月野田総理とそしてまた拉致被害者のご家族の方々の面会の席におきまして、総理は自分としては北朝鮮に行って拉致問題をはじめとする諸問題を解決できるのであればいつでも行く、まずはそのための環境整備をしたいと言及されました。政府といたしましては、すべての拉致被害者の即時帰国につながる方策を講じることができるように、韓国をはじめとする関係各国等との国際的な連携の強化とあらゆる努力を行っているところです。政府といたしましては、こうした国際連携のほか、一日でも早い拉致被害者の帰国を実現すべく、やれることは何でもやるという覚悟で臨んでまいります。
以上、12月10日に家族会、津空会及び拉致議連が共同で開催した国際セミナー、拉致被害者はなぜ生きていると言えるのかについてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。1月16日、金正恩政権の対米姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
金正日総書記が死去いたしましたから、約1ヶ月が過ぎて、その間に金正恩、新しい政権の対米姿勢というものも明らかになってきたかと、そのように考えられるかと思います。まあ、一言で言うならば、それは今年、まあ、北朝鮮は対米関係の改善については特に期待をしていないという、まあ、そういうことになろうかと思います。まずそのことは今年の1月1日の三市共同社説によく示されていたかと思います。共同社説の中で対外関係について言及したところにおきまして、まず第一に今年は非核化について一切言及がありませんでした。まあ、従来非核化について北朝鮮が触れる場合は、その非核化を目指してアメリカと交渉あるいはアメリカとの関係を進めたいというその意欲があって非核化と言ってたわけですので、今年非核化についての言及がなかったということはやはり期待をしていないという表れになろうかと思います。第二に共同社説の中で北朝鮮の対外関係の理念というものを自主、親善、平和という順番で言及いたしました。過去22年間はここの部分に関しては自主、平和、親善と言ってきたわけですので、この親善と平和の順番が入れ替わったということが特徴であります。で、この平和というものを前に出すときにはアメリカとのやっぱり関係改善というものをともかく進めたいという その意図の表れであったと考えられますので、今年平和と親善が入れ替わったということで、やはり対米関係改善に対する期待というものが薄いことがよくわかるかと思います。でさらに3番目に共同社説の中では、我々に友好的に対する、世界のすべての国と、いい関係を持ちたいという、従来こういう言い方をずっとしてきたわけでありますが、その表現がありませんでした。で代わりに我が国の自主権を尊重する世界のすべての国とのいい関係を目指すという言い方でありましたが、ここにもやはりアメリカとの関係改善というものに対する期待が薄いということがよく示されていたと思います。でさらに今年の共同社説には、米帝侵略軍を南朝鮮から撤収させなければならないという、米軍撤退の要求というものが出てまいりました。この米軍撤退要求は1月12日付の労働新聞の論説でも再び繰り返して強調されておりますが、まず米軍撤退をという要求をするんであれば、当然のことながらアメリカはその要求を受け入れませんし、北朝鮮もアメリカがすぐ米軍を撤収させるということが無理だということは十分に承知していると考えていいと思います。それでも米軍撤退を要求したということは、やはり今年アメリカとの関係改善というものに北朝鮮が期待を持っていないということがよく示されているということになろうかと思います。なぜそのアメリカとの関係改善に期待していないかといえば、それはやはり今年アメリカが大統領選挙の年であるということであろうかと思います。大統領選挙の年のアメリカが北朝鮮の問題について積極的に動く可能性がないということは、過去の例からも言えるわけでありますし、その点を北朝鮮は学んでいると考えられると。したがって今年アメリカとの関係改善に期待をかけないという姿勢は、特に金正恩政権になって新しいそのアプローチだということはおそらくできないんであろうと。これは金正日時代から金正日政権の時にそのように決まっていたことが、そのまま踏襲されていると見るべきかと思いますので、現在金正恩の新しい政権がスタートしましたが、対米姿勢というものは特に大きな変化はないと考えてよろしいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。お届けするのは1968年のヒット曲、真由角純さんの天使の誘惑です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。 久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300、 813-3592-2300。 郵便は郵便番号 100-8968、 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968、 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。